今日はこのところからキリストが歩まれたように歩む、キリストが歩まれたように歩むという題で、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ハレルヤ、皆をあがめます。天地万物を作られた主が、この日、私たちの愛する姉妹方、母としてのその存在、男だけではなく女性を作り、また母として本当にその尊い存在として主がお作りになられたこと、私たちは誰も母を皆母の胎から出てきましたから、その存在がいかに大切であることを知りながらも、私たち本当にその母を思い、リスペクトの思い、愛しているでしょうか。今どうぞ私たちの心を探り、私たちがその肉親の母だけではなく、共にこうして私たちは神の家族とされていますから、その主にある母、また姉妹方に本当に感謝の思いをこの時表したいと願います。どうぞ本当に主にある交わりを通して、その愛のお互いの中でその愛の架け橋が架けられていきますように、どうぞ主ご自身が今日も御言葉を語ってくださり、私たちを整え、本当に主が愛されたように私たちも愛していくことができますように、どうぞ主をお導きください。感謝をいたします。今日もあなたの御言葉を待ち望みます。どうぞ主がお語りくださるように委ねつつ、この祈りを愛する主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。先週から私たちはこの第一ヨハネの手紙を学び始めていますが、皆さんこの手紙を読まれたことはあるでしょうか。まだという方はぜひ、そんなに長くありません。ぜひこれを機に、一度、また一度とは言わず何度も読んでいただけたらと思います。またもう私はすでに以前読んだことがあるという方もぜひもう一度読み返していただけたらと思うんですね。本当に神様御言葉を通して語ってくださいますから、ぜひそのようになさってくださることをお勧めします。で、先週私たちは神との交わりがもたらすもの、神との交わりがもたらすものという題から、御言葉に聞きました。このヨハネが、イエス様の弟子のヨハネがこの手紙を書いた理由の一つは、それを読む私たちがこの何よりも神様、父なる神様と一人子御子イエスキリストとの交わりを持つようになる。そのためにヨハネはこの手紙を書いたと。神との交わりとは、神様の命を共有すること。それは私たちが何か自分でそれを願って、私たちがそれを身につけてとかではないんですが、主とこの霊の交わりをいただくことによって、私たちは神様の命を共有させていただくことができます。そしてそれは、イエス様に対する信仰によって初めて可能となります。イエス様を通して私たちが神様と霊の交わりをいただくときに、私たちはこの神様の光の中、何か作った光ではなく本当に内側から照らされるその神様の光の中を歩むようになり、その光、その歩みが私たちをして、喜びを、私たちのうちの喜びを全きもの、完全なものにしてくれると、神様がご自身のそのご自身をもって私たちの喜びを満たしてくださるというんですね。で、そういうことを先週見ましたが、今日はこの2章から2章に入っていきます。特に今読んでいただいたところの6節の言葉、神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。神のうちにとどまっている、これはクリスチャンのことですね。私はイエス様を信じている、神様を信じているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。 この御言葉を中心に今日は見ていきたいと思います。神様はここでキリストが歩まれたように、キリストが歩まれたように歩みなさいとおっしゃいますが、それはどのような歩みを指しているのでしょうか。私たちはイエス様が私たちに対するその愛のゆえにこの十字架の道を歩んでくださったことを知っていますが、そのイエス様の歩みとはどのような歩みということができるでしょうか。ね、何も皆が十字架にかかろうとかそういうことではないわけですよね。それはイエス様がしてくださったことですが、私たちはでも主が歩まれたように歩むということが言われているわけです。もう一度一節を見たいと思います。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。あなた方が罪を犯さないようになるため、この使徒ヨハネは神との交わりを持つ者、神様を信じ霊の交わりを持って主にくっつく者、主のものとされた聖なるものであるあなた方は罪を犯さなくなる、罪を犯さなくなるためだっていうんですね。それがこの手紙の目的でもあるわけですが、この罪を犯さない歩みがイエス様の歩みとまず言うことができると思うんですね。なぜならば事実イエス様は罪を犯されたことがありませんよね。弟子のペテロ、ピーターはイエス様についてはっきりとその手紙の中でキリストは罪を犯したことがないと言っていますし、証言していますし、また使徒パウロも神は罪を知らない方を罪とされた、神は罪を知らない方を罪とされたと言い、イエス様がこの罪と無関係であることを伝えています。罪を知らないんだけれども罪人として数えられたっていうのがイエス様ですね。けれどもどうでしょう、このヨハネの福音書の7章にですね、こんな記事があるんですね。これは兄弟たちって出てきますが、それは、弟子たちのことではなくてイエス様の兄弟ですね。まあ弟たちということができますが、イエス様がご自分の兄弟たちにこのように話しておられるところがあります。これはエルサレムである祭りについてですが、イエス様はこうおっしゃいます。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。しかし兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登っていかれた。変な何か荒探しのように見えるかもしれないですが、イエス様は兄弟たちに私は祭りには行かないよって言ったわけですよね。行かないって、ね。でも実際には後で密かに祭りに行ったって言うんです。ここでこんなことを触れる必要はないのかもしれないですけど、イエス様は嘘ついたんでしょうか、ね、行かないって言い切りましたよね。分からないとは言ってないわけです。私は行かないって、でも後で内密に行った。モーセの十戒にはあなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない、ね、偽りの証言をしてはならない。ですから私たちも嘘ついてはいけないって言いますよね。当然ですよ。でも、じゃあこういう嘘はどうかとかってまた広がったりすることもあるでしょ。皆さんも考えたことはあるかもしれませんけれども、モーセの十戒でそう言っていますが、これはイエス様が偽りを言われたことになるのでしょうか。嘘をついた、ね、何か兄弟たちを騙そうとして嘘をついたっていうことなんでしょうか。イエス様がそのようにおっしゃったけれども、行かれたっていうのは、私たちはこのことのゆえに、あ、イエス様も嘘ついたじゃないか、もうちょっとぐらいいいんだよ、ね、そんな傷つくようなものでなかったらいいんだよって言うでしょうか。ね、分からないですよね。弟たちからしたら行かないって言ったのに、ね、イエス様はおられるから傷ついたって言うかもしれないですよね。そうなったらどうでしょうね。私はここでイエス様が嘘をついたとか ついていないとかという議論をするつもりはないんですね。ですから皆さん後でこの言葉だけ残って帰ってからイエス様嘘ついたのかな、ちょっとぐらいいいのかな、嘘は罪にならないのかな、そういうことはあまり考えないでください。私が皆さんと考えたいことは、では罪とは何なのか、聖書が言う罪とは、もう私たち多くのものは知っていますけれども、もう一度改めて罪を犯さない歩み、罪とは何なのか、罪を犯さない歩みとは一体どういうものであるのかを共に考えたいと思うんです。なぜイエス様が罪を犯したことがないと私たちは言い切れるのでしょうか。この方が罪とは無関係であると言えるのでしょうか。その答えはイエス様のその心の態度から知ることができます。心の態度ですね。神様を、これ私たちですが、神様を知る前の私たちは誰がその心の中心にいたでしょうか、居座っていたでしょう、真ん中でしょうか。私自身ですよね、自分自身ですよ。私の人生なんだから、私がしたいようにする、私が私がっていう私の生き方ですよね。ですからいろんな行動、言葉、態度っていうのは私を中心にそうなされるっていうことですよね。で、それが聖書でいう罪です。何か他の人と比べてこれをした、あれをした、ね、刑法上でこういう、捕まった、罰金を払った、それで初めて罪になるんではなくって、私という存在がドーンと私の中心に居座って、私が自分自身を救える、私が考える幸せが一番っていう、そういう生き方をすることが、その心から出発することが罪だというんです。イエス様はどうでしょうか。イエス様ご自身がその中心におられたでしょうか。私がこれをするんだ、私がこれをしてあげるんだ、あなた方にこれをしてあげるんだから私の褒めたたえなさい、ね、私に何か、ね、賄賂を渡しなさい、私によくしなさいってイエス様おっしゃったでしょうか。違いますよね。イエス様のことを知れば知るほど、イエス様の心にはイエス様ご自身ではなくって父なる神様がおられました。私がやりたいことをしているんではない、この父の御心を行うために私は来ているんだ。つまりイエス様の心は完全に神様へと向けられていた。その心の方向は私がいつも的ではなくって神様っていうお方をイエス様は向いていたわけです。ですからイエス様はこうおっしゃいました。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。私を使わした方、神様ですよね。神様の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食べ物、食物だっておっしゃった。何よりもそれが私にとって力となるわけですよね。そしてこうもおっしゃいました。私と父とは一つです。皆さんの中でご自分が、私は神様と全く一つだ、私の心はね 24/7 ね、もう四六時中いつももう神様のこと、神様に喜ばれることね、そう、もう全く私の心は神様に明け渡しているので、もう全く一つだって言える方いないですよね。いないですよ。私たち人間ですからね、もちろんいないです。もう私も言えません。でもイエス様はおっしゃったわけですよね。私はもう、私の心は神のもの、ね、私は神様の心を行うために来たんだ、私と父とは一つだって言い切ったわけですよね。イエス様は嘘つきでしょうか。イエス様はそれをただ口でおっしゃっただけではなくって、力ある御言葉を通して語り、そして行動をもって明かしされました。この父なる神様は私と共にいることをイエス様は明かしされました。ではどうでしょうか。そんなイエス様は、イエス様が罪を犯したことがないという事実は、この世での歩みにおいてイエス様が神様の御心に従わないというその誘惑ですよね。私のが中心になるような、そういう誘惑を全く受けなかったのでしょうか。 違いますよね。イエス様は誠の神であり誠の人です。ってことは人としての弱さも一切をイエス様は受けられたということ。イエス様はこの霊の戦い、その心の戦いの中で神様の御心を、神様の思いを求められました。イエス様がですね、このバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた後、まずどこへ行かれたでしょうか。荒野ですね。イエス様がもうこれから私は公にキリストとしてね、皆さんにこう公にもう歩みますよってされた後に、普通だったら人々が集まるエルサレムね、行って私が救い主だってしますけれども、イエス様がまずその公にキリストであることを表された、あとすぐされたのは荒野に行かれたわけですよね。何にもない荒野、そこで40日40夜、何も食べずにそこで祈っておられた、過ごされたわけですが、その中で悪魔が近寄ってきてイエス様に誘惑しましたね、あなたが神の子だったらこの石ころをパンに変えて食べたらいいんじゃないか、あなたできるんでしょって、そういう力で自分を満たしなさいよって、あなたが欲してるその欲に対して、ね、それを、ね、もうその力で何でも手に入れたらいいじゃないか、ちょっと意訳してますけれども、そういうようにサタンは誘惑したわけですよね。でもイエス様はそのサタンの誘惑に対して、ああじゃあそうかではなくって、申命記の言葉、申命記とは荒野でイスラエルの民がかつて失敗したその中でもう一度神様に立ち返って新しい出発をしようとして、そういう 書物ですけれども、イエス様はこの神の御言葉からサタンの誘惑を退けた。またイエス様が十字架にかかられる前の晩には、ゲッセマネの園においてイエス様が切なる祈りを捧げられたことを私たちは知っていますね。イエス様こうおっしゃいました。私は悲しみのあまり死ぬほどです。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。我が父をできますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエス様の願いとは、この杯、十字架という杯を私から過ぎ去らせてほしい。でも、そのために私は来たんではない。私がここから救われて、いい生活をするために、自分が守られるために、長生きするために私は来たんではない。このためにこそ、父なる神に使わされて私は来たんだ。それがあったので、主は私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。主に委ねた。主の御心を求められたわけです。悪魔は神様が、父なる神様がご計画されたこの人類救済の道である十字架の道をイエス様が歩まないようにとイエス様を誘惑しました。普通は反対ですよね。私たちがイエス様十字架なんてやめてくださいっていうわけですけれども、サタンがそれをしたわけですよね。なぜか、そこに救いがあるからですよね。でもイエス様はそれに対し、この信仰と祈りによってご自分の願いではなく神様の願われること、御心を選び取られた。そしてそこに主の勝利がもうすでにあったわけです。イエス様は御心に従うことで悪魔と世に対してこのところですでに完全に勝利されました。これがイエス様の歩みです。キリストの歩みです。ですからこれまで今見てきたことを要約すると、このように言うことができると思うんです。キリストが歩まれたように歩むとは消極的な意味、消極的な言い方をすると、それは罪を犯さない歩み、罪を犯さない歩みけれども、積極的な言い方をするとそれは父なる神様の御心を求めてそれに従って歩むというもの。もちろん私たちは自分で罪を犯さないと 固く決心することは大切です。まあそれは揺らぎますけどね、誘惑を受けると簡単に。でも決心することは大事です。しかし罪のことばっかしを考えているとかえって罪の力にとらわれてしまうということは皆さんもご存知だと思います。あの人がこの後出てきますが、あの人が嫌だ、あの人が嫌い、あの人って例えばですよ誰かのことをあの人の言葉ってやってるとどうなりますか。もう私の中はあの人でいっぱいになりますよね。私はあの人になったかのようにもうその人が私の真ん中にこう来るわけですよね。それが罪の力です。私たちがこれはダメ、あれはダメってずっとそれに執着しているとそれが私たちの真ん中で私たちを支配する。けどそうではなくって、神様あなたの喜ばれることは何ですか。そこから目を神様に向けて、私がどうこうではなくて神様に向けて、主よあなたが喜ばれることは何ですか、御心は何ですか。そのようにして主の御心を求めて主の御心に生きるならば、私たちは罪を犯さない生き方、罪の生き方から解放されるんです。それが神様の力ですね。私の方に向きなさい、私の方に来なさい。使徒パウロは、ローマ書の、14章22節から23節でこう言っています。これは食事のことに関して直接言っていますが、聞いてください、ローマ書の14章の22から23節のところ、あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。はっきりと言っていますね、信仰から出ていないことは皆罪です。ご飯食べるとき、これが汚れたものなんとかっていろいろこう決まりがあるわけですけど、私たちはそれは基本的にないですが、でもそれは疑って食べるならばそれが罪だ。他のことに関してもそうです。これが主に喜ばれないんではないか、頭によぎる、そういう思いがある、そういう思いがありながら何かをするならば、たとえそれが結果的にうまくいったとしても、これは聖書では罪だと言うんです。信仰から出発していないものはそれは罪だ。わかりますか。さっきのイエス様の嘘とかからもそうですけれども、そこなんです。フォーカスは信仰から出るとはどういうことでしょう。それは神様の御心を求め、それに従おうとする歩みですね。それが信仰から出るということです。私たちが何事においてもそのように主に喜ばれることを考え行動するならば、たとえ仮に失敗することがあったとしても、誘惑に陥ることが単発的にあったとしても、神様から咎められることはない。そこには主の助けがあり、救いがあるわけです。その闇の中を歩み続けることはない。なぜならば、私たちは皆罪人であることを誰よりも主がご存知であり、私たちの弱さを主は知っておられるからです。ですから私たちに失敗や間違いはつきものであることを主は知っておられるゆえに、私たちがその主を追い求めるならば、主の御心を求めて歩もうとするならば、それが信仰の歩みになる。その主を求める思いから出ることが信仰の歩みとなり、その信仰から出たものは、あとは全て主が責任を取ってくださる。間違っているならばそれを正し、それが良いものであるならばさらに用いてくださる。肝心なのは何をした、私が満足いく何をした、他の人が見てこれがいいものではなくって、主に喜ばれるもの、もちろん主に喜ばれるものは他の人が見てもいいものなんですけれども、でも主に喜ばれるその御心を求めていくことが信仰の歩みです。皆さんに質問します。今日のテキストに記されて、後半に記されていますが、では兄弟を憎むこと、英語ではブラザーズ&シスター、シスターズも入ってましたね、日本語では兄弟だけですが、兄弟姉妹ですね、兄弟姉妹です。兄弟姉妹を 憎むことは主の御心にかなっているでしょうか。愚かな質問かもしれません。でも現状でそうですよね。人間関係というのはそういうことですよ。主が喜ばれることでしょうか。神様がこの一人子をイエス様を私たちに与えてくださり、十字架にまでかけてその尊い血を持ってですね、私たちを近づけてくださった、私たちにこの愛を届けてくださった、そこまでして私たちを愛してくださったわけですが、その愛されている私たち同士が互いに憎み合う、あの人が嫌だ、あの人が嫌いだ、ね、あの人がいるなら教会に行かないとか、そういうことがあったとするならばどうでしょう。神様喜ばれるでしょうか。もちろんノーですよね。ヨハネはここで厳しく言っています。このヨハネの手紙っていうのは基本的に厳しいですね。出てきましたね、偽り者ですとか言い切りますからね、闇の中にいますとかってそういうふうに言い切りますから、皆さんも心していただきたいんですが、ヨハネこういうふうに言いますね。9節のところで、光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。神様と光の中に交わりがあるとするならば、闇の中にいるわけがないわけですよね。でも兄弟を憎んでいるならば、結局あなたは神様を知らないよってヨハネは言ってるわけです。あなたは闇の中にいるんだよっていうことをヨハネは告げているわけですね。神様の御心は私たちが互いに愛し合うことであって、憎み合うことではありません。私たちはこのことをできるできないではなくって、それが神様の御心であることを真剣に受け止めて、その主の御言葉に従うものとならなくてはいけない。そこに神様の助けがあるんです。私たちが自分でやって愛した満足するではなくって、主がそうおっしゃるならばさせてくださいっていう時に、そらもうちょっと何かがあってうまくいくとかではないです。祈りが詰まれます、涙することはあります、苦しむことがあります。でもそこに主の助けがあります。今日皆さん、あなたはキリストが歩まれたように歩んでおられるでしょうか。イエス様が神様の御心をいつも行っておられたように、神様に喜ばれる歩みを願い、それをあなたの生き方、その生き方としておられるでしょうか。キリストが歩まれたように歩むことは、決して他の人に何か目立つような生き方をするとか、また他の人の真似をするような生き方ではありません。神様はあなたを世界で唯一の存在としてお作りになられました。そしてそのあなたを神様は誰よりも、もう本当にあなたは高価で尊いと愛してくださっています。それはあなたという人が自分に与えられたこの霊的賜物、能力、個性や資源や時間といった一切のものを用いて神様の栄光を表すため、神様の光の中を歩むものとして、私たちがまたさらに主に栄光を返すためです。神様の栄光を表す生き方は、あなたが自分に与えられた私は私として主をどのように歩んだらいいんですかって、そのように尋ねながら、御心を求めながら、その御言葉に聞き従う歩み、それがそこからその始まっていくものですね。今日は、母の日ですが、最後にですね、その女性の信仰者の人たちをですね、聖書から紹介して最後終わりにしたいと思います。一人の名前はユニケですね。お母さんの名前は誰でしょう。はい、ロイスですね。はい、ユニケとお母さんはロイスですね。ユニケにはテモテという名の子供がいました。有名ですね、ティモシーですね。このテモテっていう彼はですね、使徒パウロの第2回伝道旅行において、彼の同路者として選ばれて、パウロのですね、その手紙、約13ぐらい新約聖書の中にありますが、その約半数に共同執筆者、彼の名前も一緒に挙げられているような人です。またパウロの代理、使者としても使わされたり、 重要な任務役割を与えられた人物です。彼が20代 前後でですね、パウロの同労者となり、パウロの殉教の後も、殉教の死の後もその使命を忠実に果たし続け、エペソ教会、初代教会ですね、エペソ教会の初代の監督、まあ牧師と言ったらいいですかね、監督として彼はこう使えていくんですね。テモテへの手紙っていうのはパウロがこのテモテに書いた手紙ですが、伝承によると彼はローマ皇帝のドミティアヌス帝の下で迫害の下で殉教したと伝えられていますが、パウロとかペテロのようにはこうあまり出てきませんが、彼も本当にその最初初代の時代にあってですね、神様に豊かに用いられた人ですが、彼のその信仰の土台はどこにあったのでしょうか。若くして用いられた彼の信仰の土台とはどこにあったのか。それは母ユニケと祖母ロイスだって言うんですね。テモテは彼女たちを通して神への信仰を受け継いで、幼い時から聖書に親しんでいたと聖書に記されています。ね、もしかしたら自分で聖書を見てたのかもしれませんけれども、明らかにそれは彼女たちの信仰ですよね。そのようにテモテを教育したというか、テモテにイエス様を伝えていったわけですね。テモテが最終的にその救いと献身に導かれたのは神様の恵みです。人の技ではありません。母親がこれをしたからその結果ってイコールにはなりません。けれどもその、愛とその教育があっての初めてテモテの信仰だということはできますね。間違いなく、もちろん祈りがあったことでしょう。パウロも言うように、幼い頃からその母と祖母のキリストに従う、主に従う歩みを見、また聖書から教えられてきたことがテモテをしてですね、その確かな信仰の土台になったということができると思います。私たちがキリストが、私たち自身がイエス様が歩まれたように歩むときに、そこでまず祝福を受けるのは私たち自身です。私たちがイエス様に従っていくならば、私たちは必ず祝福を受けます。けれどもその歩みを通してキリストの祝福はあなたでとどまらず、あなたの周りにいる人々にそれが祝福が広がっていきます。その人々を神様への信仰へと導いていきます。私たちはそのような救いの技がいつどのようにして起こるかは分かりませんが、でもそれは私たちが普段から神様の御心を求めて歩むことがなければ偶然には起こりません。何か神様が何かしてくれてこういうことをしておる、ただ漠然と待つだけでは決してそれは起こりません。私たちの毎日の主の前に歩む、その生き方がキリストを証しする生き方となります。特に身近にいる人々はあなたの信仰を見ています。あなたの信仰が本物かどうか、何か素晴らしい能力だけの話ではなくって、その信仰がイエス様を第一としている歩みかどうか、そのことを、その生き方を通して見ていますから、あなたのうちに信仰、その信仰に偽りが入ることのないように、どうぞ主の御心を求め、それに生きるものと私たちはさせていただきましょう、ならせていただきましょう。そのようにして主の光の中をお互いに歩むものとして、イエス様を証しする歩みをですね、させていただこうと、そのように願います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日はキリストが歩まれたように歩むということを見ました。主よ、私たち自身では神様、本当に罪にとらわれたもの、自己中心な思い、自己中心な考え、行動にすぐ走ってしまいますけれども、そのような私たちをあなたが捉えてくださり、あなたが あなたのもとに引き寄せてくださいました。十字架のもとに私たちを引き寄せてくださいました。私たちがあなたを選んだのではなく、あなたが私たちを選んでくださいました。どうぞそのことを覚えて、私が頑張ってそのような生き方をする、罪を犯さない、何かいいことをして立法的に生きるのではなくって、主よ、イエス様の愛に、愛のうちにとどまり、主が歩まれたように私も歩ましてくださいと日々祈りつつ、主の助けをいただいてそのような歩みをしていくことができますように。どうぞお一人お一人の心を主はご存知です。どうぞ聖霊様よ、あなたが必要な御言葉を語り、あなたは私に従いなさい、あなたは私に従いなさいと日々御声を持って導いてくださるように。どうぞ今日来ることのできない方々もおられますから、どうぞその場その場にあって主が等しく恵みを持って臨んでくださるように、この新しい1週間の歩みも主よ、あなたにお委ねします。どうぞ私たち闇の中ではなく光の中を主と共に歩ませてくださるように、あなたについていきます。どうぞ導いてください。感謝をし、愛する主イエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。